さて始まりました聖戦士ダンバイン第27話赤い嵐の女王オーディオコメンタリー、ショウザマ役中原茂です。
バンバニングス役早見翔です。
シーララパーナ役高橋美希です。
第27話はですね、この3名でオーディオコメンタリーをお届けしたいと思います、そして今回のコメンタリー収録話数は皆様からの投票していただいた結果をもとに上位4話を収録しております。さて高橋美希ちゃん、ようこそ。
よろしくお願いいたします。
まあ飲んでください、
はい、もう多分この高ぶりが皆さんね分かってしまうから。
久しぶりだよね、本当に
久しぶりというか、ね、もう何十年ぶりという、
さっきどのぐらい前に会ったかなっていうのを思い出した時にね、はいはいはい、もう一回ミキちゃんが引退をしていて、
はい、
引退してた時期があって、はいはい、でちょうど赤坂でばったり会ったんですよね、ミキちゃんに会って、あ、ミキちゃん今何してるのって話をしたら、うん、私今パン屋さんに勤めてるの
そうなんですよ。
本当、
結婚して引退して、はいはい、パートでパン屋さんに勤めていた時に、
念願のパン屋さんに勤めてるのって言って、
そうか、夢だったんだ、パン屋、
夢だったんですよ、焼きたてのパンの香りに包まれるのが
俺はね、それがね一番最近というか、その
僕だって今年だったっけな、お会いしたのね。
いや去年です、
去年
の初め頃に、はい、
スタジオで
それで私、あ、早見さんだ、覚えてらっしゃるかなって、
いやもちろん覚えてますけど、
こわこわお声をかけ
て、僕だってよく行くスタジオに、はい、あのミキちゃん の、はい、あの何 劇なんですか、あれ、
あのバーシャルムって朗読劇団なんで
今やってる、
あれのチラシがいつもあってずっと見てるんで、
はい、本当ですか、嬉しい、
あ、やってんだって思って、
つながって嬉しい、
そうそう、
そう
だからミキちゃんが復帰してからは初めてだもんね、
はい、
会うのは、ね、
はい、
そしてさ、このさ、はい、赤い嵐の女王はさ、はい、これデビューだっけ。
そうなんですよ、これがデビューで、ね、研究生の時で、まだ研究所入って3ヶ月
え、研究所に入って3ヶ月、
はい、の時に
オーディションで
選んでいただいて、
あ、じゃあまだこの時研究所にいたんだ。
そうなんですよ、どちらだ、同人社プロダクション、
あ、同人社に、
研究所にいまして、それで、あのシーララパーナが決まらないので、あのオーディションしたんですけど決まらないので、研究生でもいいからよこしてくれっていう風に言われたって、マネージャーに言われて、
決まらなかった、
はい、
そうなんだ。
でも中原くんが一緒に掛け合いでやってくれたの覚えてますか、
俺覚えてない本当に、
はい、
そうだった、
そうです、
え、オーディションの時、
オーディションの時に、
じゃあ何、あ、いろんな女性と掛け合いしたんだ
そうでしょうね、
あらま、
あらあ、本当、
でもその時のオーディションだけだった気がします、中原くんが来てくれたのは。
あ、本当、
はい、
でもさ、はい、あの、なんだろう、ダンバインのこれっていろいろ他のもあったけど、
はい、
すごい凝ってたよね。だからそのオーディションも一緒にやるの普通ないでしょ。
ないですね、
絶対に、
はい、
でもちゃんとその場所をセッティングして、
はい、
で相手役の俺がやいてってことだもんね、
はい、で富野監督も来てくださって、はい、ね、という形でやらせていただきました、
そうなんだ。
え、じゃあその時やっぱり手応えあった。
全然なくて、もう何一つちゃんと言えなかったんですよ、
そうなん、
セリフが。
ということはよく富野さんにいろいろ言われた、監督に。
私全然一度も怒られたことがないんです。
本当に、
はい、
そうなんだ。
で、その、うん、なんかあの、うん、そのシーラはいろいろできなくていいんだから、
う
まく言えなくていいんだから、
なるほど、
うまく言うようにしないでっていうふうにアドバイスをいただきました。
だからあれだ、やっぱそういう人が欲しかったんでしょうね、
等身
大のシーラキャスティングしたかったんでしょうね、
まあ、新人ということで、こう、あの、やっぱり拙ないいろんなところがリンクしたのかもしれないな、
そう
か、はい、
研究生の時だったんだ。
そうなんですよ、
え、じゃあ18とか、
いえいえ、21、
あ、21、
はい、です、
そうか、
はい、
そうか、あれ、
そうなんです、
俺いくつだったんですか、覚えてないな
俺はダンバインの時に、はい、22でした、
83年でしょ、
ダンバインが始まった時、はい、
専門学校が一緒ですよね、東京アナウンス学院の先輩なんですよ、中原さんが、
そうか、
83年、
そう、83年、
はい、83、
もうちょっとダンバインやってる時は22でしたね、俺は
一個上ですね、
いくつ、僕
そんな、え、二つ上だから
25だ、
そうですよ、そうですよ、
そうだ、まあ、
そう、だこれ今回ね、 マリアちゃんもそうだけどさ、はい、デビューした子多かったよね。
多かったですね。そうです、
岩盤院でデビューしたって子は、
あのこのエルフィノのみっちゃんも富澤みちえちゃんも あのこれがデビューだと思います。
そうか、富澤みっちゃんもこれがデビューだっけ、
はいはい、声優としてのデビューはこれだと思います、うん、
そうか、じゃあ同じ話数でデビューしたわけだ
から、ね、そうですそうです、
27話でね、
はい、
あ、そっか、
はい、あれ富澤みちえちゃんってジャックだっけ。
あ、ジャックに、
そうだよね、
はい、いました、いました、
はい、
ジャックでした。
そうだ、
そうか、
はい、でもだからすごく仲良しになって、うん、この両方あの2人ともまだ全然何もわからないところで、うん、一緒にスタジオに入ってたので、うん、すごく仲良しになりました。
なるほど、
はい、
そうだよね、マイケルジャクソンが大好きでね、富澤美智也ちゃんね。
そうです、ね、
あ、そしたらなんか舞台上ステージ上で、
そうだよね、
ありましたよね、うん、ステージ上で呼ばれて、なんか
マイケルに呼ばれ て、うん、あの抱きしめられたんだと思います。そうだ、
あったあった、そんな話あった。
後楽園球場、
あ、そうですね、
東京ドームじゃない
じゃない、その時代ですよ、
僕見に行ったもん、後楽園球場。
そうですよね、だからそんなビッグエッグになるはるか前ですから、ね、
なんかオーロラビジョンってあったけど、とってもちっちゃくさ、マイケルジャクソン実際に見るともうほんとこんなでした。こっち見てもこんなチャムハオよりちっちゃかったんです。
後楽園球場ですね。
そ う、 ですね、
そういう時代ですよね。
あのみっちゃんはいろんなお話があって、うん、いろんなところに行くといろんな旋風が巻き起こるっていうところが、富澤みっちゃんはそうなんだ、あって、このエルも、うん、あのすごいみっちゃんがやって、うん、この元気の良さとかおてんばなところとかがどんどん膨らんでいったっていうのを聞きました。
本当、
うん、はい、もう少しおとなしい感じだったのがおてんばにどんどんなっていったっていうのをお聞きしたときに、さすがと思って、役をこうね、こういろいろ膨らませて、はい、
すごいね、でもみんなこれが初めてだったってね。
でもどうでしたか、お二人はこの時はやっぱり緊張ってなさる時期でした、うん、デビューしてどのくらいの。い
や、俺はまだ2年目だったし、早見さん
は4年目、僕80年デビューなんで、
あ、一番最初のオーディションのあれですよね、
うんうん、
入れ
てって
こと
です
よね。もう落ち着いてやって
る。いやいや、全然落ち着いてだってこういうね、大役なんてね、なかなか。
そうでしたか。
だしほら、ちょうどほら、なんかこうかっこつけたい年頃だった。
なるほど。
なんか人に負けたくないとか、
うん、そうですね、
なんか余計なこと考える年頃だし、モテたいとかさ。あ、ねえねえねえ、この間話したんだけど覚えてないって言ったんだけど、
はいはいはい、
交換日記ってしたことあるよね。
覚えてる、交換日記って。
ダンバインでですか、うん、覚えてないです。
嘘、
覚えてない。
僕一人やったの。
いやいや、そんなことはないですよ。
あの、私でも27話からなので。
あ、いや、でもね、後半に向かってたん
だ
って、うん、旅行の前あたりだったと思うんだけど、やってた記憶は。
全然覚えてないですね。で、きっとあれですかね、終わるからってことで始めたのかもしれません。
かもしれない。
そろそろ終わっちゃうから
って。なんか大阪さんあたりが。
あ、言ったかもしれない。言いそうな感じですね。
ね、
大阪さんとかね。でも、これでね、だからね、みんなで、ね、はい、覚えてることと覚えてないことがあって。
ですね、
もうみんなまだらなの。
まだらまだらな。なんか、そんなことあったっけみたいなのがあって。あ、でもね、みきちゃん、はい、俺も、はい、俺はでもきっと、必死すぎて、あんまりあれかもしれない、周りがちゃんと見えてなかったかもしれないんだよね。
そうですか。
なんかこんなに、もちろん2年目であって、
はい、
こんなに喋ったこともなかったし、その前も。で、
そう。
だから、で、富野さんがいたでしょ、はい、で、厳しいディレクションがあったでしょ、
やっぱり厳しかったです
か。厳しかったと思う。だから俺も詳しいの、
他の方にとか
でも今でも覚えてないんだけど、はい、でもだからなんか必死、ただ必死だったって気がする。
そうですよね。
で、俺このね、うん、この27話の赤い嵐の女王で、うん、とっても覚えてることがあるんですよ、ね、はい、いいですか。
はい、どうぞ。
あの、どうしてもどの、俺見直した時に、はい、どの場面かは思い出せなかったんだけど、はい、ある場面で、はい、シーラとのショーの2人の場面で、
はい、
OK が出なかった場面があった。ずっと OK が出なかった、
はい、
俺がショーがダメだって。
で、
ずっと OK が出なくて、でも、はい、もう一回の繰り返しだったの、
はい、
なんでかって言われないから、もう一回って言われて、はい、そのうち富野さんが入ってきて、
は
い、いつものようにね、ひざまずいて、
はい、
こう手を置いて、
はい、
甘えないでくださいって俺に言った。それでパッと言って、じゃあもう一回行きますって言って、俺はその時、これはもう前からよく言う話なんだけど、俺は甘えてるわけないだろって心の中で思って、
はい、
でもそれでもうすぐ回っちゃうじゃない、うん、やったら なんかね変わってたのですよ。自分でも分かったんですよ。で、これがね、心が動くってことかって思って、
なんでか
分かんないけど、はい、その時に初めて、はい、ショーはこういう風に喋りたかったのか、なんか分からないけど、思って、そしたら後ろを向いたら、ブースの後ろで、はい、富野監督が、やればできるじゃないですかみたいな。
でもどのシーンか覚えてない。
覚えてない。
でも多分シーラが甘えないでくださいっていうシーンがあるので、
あそこかもしれないだからね、はい、それをだから富野さん引用していったのかもしれない。
そうだと思いますね、
あったあった、はい、だからでも見ても多分あのシーンだろうなと思うんですよ自分で、はい、他にその思い当たるシーンがないんで、この全ての中で、でとっても微妙なシーンだったと思う、それがニュアンスの、だからそれをすごい覚えてて、それがこの27話で、
はい、
ちょっとこの27って独特な世界ですよね。
そうですね、バイストウェルの中でもまた一つ違う異世界が出てきて、
そうだよね、
そうなんですよね、
そこに飛ばされるっていう、
ちょっとあのスーパーマリオみたいな世界だよね、
キノコからって帰れない最初のこの映像とかあの BGM からちょっと違った感じで、
はいはい、違って、
そうだね、音楽
がね、この1話だけね、はいはい、なんかちょっと異質な感じが、
そうです
ね、そうなんですよ、僕出てないんですけどね、
は
い、
そうですね、
そうなんですけど、ちょっとこれ、ね、中野さんこれ紹介しませんか。
そうですね、やばい、これ忘れてましたね、はい、ではこのオーディオコメンタリーね、はい、今回27話を選んでいただいた方々の中から何人かのコメントを紹介したいと思います、はい、まずはニックネームはやてさん、27話は、トッドさんがショーに執念深く付きまとった挙句、命がけの友達なのさと言っちゃうところと、ミ・フェラリオと敵陣営が組んでいる珍しい回なので好きです。
なるほど、
はい、
はい、じゃあメッチェさん、はい、トッドの凄まじいオーラ力が見られる回です。ここからトッドにベタボレになりました、ショー相手じゃなければ本当に強い。
確かに、
そしてシーラ様、命さんからいただきました、ダンバインから降りようとして立ち上がった時に頭をぶつけるシーラ様がよかった。
ありました、ニックネームジユさん、はい、この回のトッドが強くてかっこよかったです、ショーに対するチャモのような感じで、トッドにもエルフィノのようなパートナーがいれば道を違えなかったもしれないと思わせてくれる話でした、エルフィノにはそのままトッドと一緒にいてほしかったです。
なるほどね、はい、シナノユさん、はい、ダンバインは青春の強い1ページです。中でもシーラ女王に出会わなければ今現在の友人たちとも出会うことがなかったかもしれません。自分の人生にとって本当に大きな存在です。これさ、改めて見たら、
はい、
コクピットにさ、はい、ショーの上にシーラがのね、
そうなんです、
ちょっと、ね、ちょっと2人乗りになってますね、
ちょっとなんなシーンですよね。ここだけなんかちょっとこう青春してる感じが、
そうなんですよね、それでちょっとポッとあの、頬が赤らんだりとか、
ショーもね、
はい、あとあの頭ぶつけた後またショーの上にこう座るというか、よろよろっと
今あるね、コックピットに2人乗ってるシーンって、まあ、チャムとかは別としたら初めてなんでね、通しても
重量オーバーですか、
重量オーバーみたいですよ、
やっぱり
一人乗りみたいなんで、
そうかそう
か、なんか演じながらも照れちゃったの覚えてます。はい、
でもね、初めての作品だもんね。
そうなんですよ、ね、だから一番最初の あなたがショー様かっていうセリフが来るにつれて、心臓が自分の目の前に出ていくのが分かったんですね、このであのマイクのあたりでドックンドックンって言って、これ拾ってしまわないだろうかって思ってたりとか、すごく覚えてます
ね。でもこうやって青春の強い1ページとかって言われるのは嬉しいですね、
まあ、僕らにとってもそうですもんね。
そうですね、だって出演者にとってそうだったんで、本当に
このあのトッドとこのエルフィノがすごく似合いますよね、あの先ほどあの、ね、エルフィノにトッドと言ってほしかった、
ね、言ってほしか
ったってね、本当に似合う図ですよね。
確かにね、トッドもね、でもここもまたあの、はい、ちょっとだけどね、ここあのほら怪獣がいるじゃない、
はい、はい、そうです、ルグですね、
せっかくね、
ピンクの
怪獣、はい、せっかくねお前一人じゃなくなったのになって死んじゃうって、あのシーンもなんかな、
切なかったですね、あのシーン本当に、はい、 みんなそれぞれの人生がねあるんだな。そうそう、はい、
でもやっぱりね、うん、これだけ今でもね強く思ってくれてるっていてね、
はい、
なんかそしてこのね、はい、ドキュメンオーディオコメンタリーもとても楽しみにしてくれてるみたいでね。
そうですか、
やっぱり当時のこと、
そうです、ね、
どんなことだったんですかって皆さんにはとかね、どんな思いでやってたんですかとかね、
う
ん、
あ、私初めてなのですっごく嬉しくて、オーディオコメンタリーが、うん、
ね、
はい、シーラ で、
あ、そうだそうだ、初めてなのもね、オーディオコメンタリーがね
人生初めてです、
初めてです、生まれて。
でも、でもはっきり言ってオーディオコメンタリーって、
はい、
なんか決まったことないし、
決まったことない
です、ちょっとこうやって昔話をして
そうなんですか
あとじゃあみきちゃんさ、
はい、
この初めての、はい、あの現場の時に、
はい、
他に覚えてることとかってある、なんかアフレコの時とか、ね、
皆さんがすごくこうやっぱり初めての現場だっていうこともあるんですけど、うんうんうん、あのみんなで仲良くではなくて、
うん、
それぞれプロの方たちが、うん、たくさんいらっしゃるっていう感覚がすごくあったので、うん、あのシーラじゃないんですけど、うん、甘えちゃいけないんだなって、自分の足で立たなきゃいけないっていう、こうシーラと一緒の気持ちになれて、うん、マイクの前に立ったのを覚えてます、うん、空気がもうなんかこうプロの方たちの空気が凄まじかったのを覚えてます。
やっぱり厳しかったんですかね。で、掃除のことを詳しくはちょっと思い出すことはできないんですけどね。
でも調整室にいる方の人数もすごくたくさんいらっしゃって、うん、
そうだったかもしれない。
この狭いスタジオでね、
はい、
あれどう座ってたんだろう僕たち。
あの工具、
この
字
でした
っけ、この字で、
はい、この字で、
この字で座って
ました。この字にみんな座りきれてました。
ぎゅうぎゅうでしたけど座りきれてた感じ
です ね。一番多い時でもぎゅうぎゅうで大丈夫だったんじゃないですかね。うん、だから、
はい、
でもだいぶ何回もやったよね、
はい、
何回もやったよね、
やりました。
うん、
で私は藤野監督にすごく怒られて
そ
うか、はい、富野監督は怒らない
で、そうか、
藤野監督がすごく怖くて、
そう
か、はい、でもあの一番私が救われたと思ったのは、
うん、
あのこうあの指揮を取るシーンがだんだん増えてきて
なんですね。
で、その時に私がそれがうまくできなくて、あの指揮を取るなんてこうマイクの前でどうやってやったらいいのかもなんかわからなくて、でその時に藤野監督は思い切ってやらないからいけないんだって言って、すごくこう萎縮してた時に富野監督が、シーラだってうまく指揮を取れるわけじゃない、17歳の少女がうまく取れないのが普通なんだからって富野監督が私に、ね、
ちょっと待って、今の話の流れだと藤野さんがすごく怖い人
ごめんなさい、そうなんですよ。でもね、藤野さんはあの、はい、あの私に厳しくすることで期待してるからって言ってくださって、
ね、お互いの立場があったんだよね、
はい、
あのお互いのやり方があったんだよね。
そうなんです、だからそれがとっても嬉しかったんですけど、あの萎縮してしまってたところをそういう、
なるほど、
だからダンバイの現場で、あの俺たちはまだ若かったんで、はい、そういう現場なんだろうなと思ってみんながやってだけど、
はい、
ね、藤野さんがディレクションをして、その後富野さんがやってきて富野さんがディレクションをする、
はい、
だからお互いがお互いの立場でディレクションされていくんで、
ありがたい
っていうのはあったよね、
はい、
それがすごく不思議ではあったけども、その時それがなんか当たり前のような、もう、
あ、そうされることが、そうですね、
でも確かにみきちゃんの言うようにね、
はい、
お互いの藤野さんと富野さんの立場の違いもあるかもしれないけど、
はい、
やっぱりその言ってることは一緒なんだけど、
そうですね、
そのアプローチの仕
方が、導き
方、導き方が違ったっての
もあるけど、はい、でその後ご飯に連れて行ってくださったり、藤野監督はちゃんとこうフォローしてくださって、
そこね、そこ、そこ、もういつも思うんだけど毎回、
はいはい、
女性はみんなご飯連れてってもらってるんだけど、
そうなんですか、
僕ら連れてってもらってるんだからね、
ないですね、
そうでしたか、
ないですからね、言ってきますけど
まあまあそれはねしょうがないですね、
まあね、
それはしょうがないですね、
それはそうですよね、
いつの時代もね、
僕ももし藤野さんの立場だったら女性しか連れていかないよね
そうですね、
でなんか、
はい、
その最初の時ね、はい、マリアちゃんは、
はい、
富野監督に連れ去られて出て行って、
は
い、
は
い、いつも泣いてたっていうね、
はい、あ、そうなんですか、おわ、初めて聞きました。
でも千田さんにね、いろいろファッションのこととか、
あ、そうそうそう、
言われた、
あ、はい、うん、ハンカチの色とか、そういうことも、
ね、
あのいろんな取材を受けるときにハンカチを出すときに、
はい、
あのやっぱり自分に似合った色とかを持ちなさいっていうこととか、
女性だね、
はい、言っていただきました。 はい、
なかなか当時からそういうこと言われることってなかったでしょ、
なかったです、
ね、ファッションのこととかでも、はい、
でちょうどこうアイドル活動とかも始まった頃だったので、写真撮られたりすることが多かったのでありがたかったですね、すごく。
そうだよね、はい、そういう現場はまだまだほとんど皆無だった時代だよね、
そうですね、きっ
と
なかったね、
はい、いくら女の子に対してもね、はい、もうちょっと化粧をこうしなさいとか、はい、ファッションをもうちょっと考えなさいっていうのは、はい、そんななかったですよね、
はい、それもあの清潔にしなさいっていうことがこうベースにあってアドバイスしてくださるので、すごくありがたかったなって思いますね、
うん、そうなんか結局その日本のアニメーションの一つの世界を作り上げた人たちだもんね、千田さんにしてもね、そういう音響制作の立場で、
そうですね、なんかこう写真を撮るだけでお金もらってていいねとかちょっとこうに言う方がいらっしゃるんですよ。
あ、その時いたんだ、
はい、ね、演技はこんな下手なのにお金もらえ笑って
そんなこと言われたこともあったんだ。
それってちょっと先輩の人がいるんですよ、
はい、ちょっと先輩です、
ちょっと先輩の同性の人がいるんですよ、
はいはい、あちこちで他の現場なんですけど、はいはいはいはい、他の現場で言われてる千田さんとかがあの声をかけてくださって、うん、そういうのは気にしない、もうマラソンの沿道の人のような、うん、言いたいことを言うだけなんだから
すごい、
あなたの道には入ってこないみたいなことを言ってくださったりとか、
さすがだ、
すごいね、
すごいですね、
そういう
信念をちゃんと持ってらっしゃる、はい、そして言ってくださって、
はい、もう嬉しかったですね。
そうだって当時まだそういう活動をねする人がほとんどいない時代でもあったもん ね、まだね、
でもしげるちゃん歌ってたじゃない、
でもまだその後ですよ、
後かあれ、
その後なんですよ、
まだダンバインから、とかで歌ったり
さ、あれは自分たちでやってたんで、うんうん、あれはまたなんですけど、うん、仕事でとかになってくるともっと後のものになってくるんで、うん、この当時はまだ ね、
そうですね、
女性にしてもね、ちょこちょこっとね、はい、出てきたぐらいだったもんね、でやっぱりね、
はい、
芝居ありきの時代でしたよね、
まあ、強
い
ね、まあ、でもさ僕今自分も教えたりね、ミキさんも教えたりしてるしね、はいはい、思うんだけど、はい、芝居ってなんだろうって思わない？
思います、
上手い下手って
思います、
そんなのって、ね、か個人の、ね、かっこ個人の感想ですって、
そうですね、
本当です
ね、
その作品にピッタッと合えば、
はい、
そうなんだろう、滑舌が良かろうが悪かろうが、うん、フィットすれば僕はいいと思うのね、
そうですね、
だってこうやって あの役だっていうので誰も何の問題も持たずにね、
うん、
聞ければ一番一番ですよね、
だからコロナ禍でみんな成長してるから、
ね、
やっぱりキャラと一緒に本当にね、
は
いはい、成長したわけじゃないですか、僕も自分で第1話の自分見て、
はい、
そっと人になって49話の自分見るとちょっとあちょっと今の俺が
ちょっと私も、はい、
そういうもんですよね、
そうですね、
だからその沿道の方たちがいろいろおっしゃるのはもちろん自由なんだけど、
はい、
まあ何度もダメ出しを出して迷惑をかけるっていうことがあるんだったら、はいはい、居残りっていうのも昔よくあったじゃん、
ありました、俺なんかこれじゃないですけど、
う
ん、この前の作品でずっと一人だけでずっとやってもらいましたからね、全部で7時間ぐらいかかったとかそんなのありましたけど、ね、
でも居残り当たり前でしたよ、
当たり前だった、うん、あ、と言ってる間に27号ありましたね、終わりの時間が近づいてまいりましたが、聖戦士ダンバイン第27話赤い嵐の女王、ちょっと改めていかがでしたでしょうか、早見さん。
そうですね、出てない回なんですけど、
はいはい、
やっぱり新鮮にね、
はい、
本当に見れましたね、このなんだろう、すごくシーラーというのがね、可愛いですよね、
あ、そうですね、
こうナンバーワンですね、
ナンバーワンだった頑張っていただきました。みきちゃんどう？
はい、そうですね、いろんなこう時間旅行をすることがこの頃多いんですけれども、うん、こうやって見てくださる皆さんと一緒に作品をこう、うん、通して一緒に時間旅行ができるっていうことは、本当にこうシーラと一緒にこの時期、
ね、
時間生きたことがすごく幸せだったなって思います。
この作品でこう3人が出会ってね、
はい、
でまたここでこうして語ることができるっていうのはね、なんとも言えない、時間旅行っていいね、みきちゃんね、
いいですよね、
時間旅行
あれですよ、僕たちこれでほら、はい、懐かし組で集まってるだけじゃない、はいはいはい、これからまだまだ僕らもね、いろんな形で、
そうですね、
はい、そうですよ、関わり合っていろんなことでね、
はい、
楽しいことができればいいなと思いますよね、
そうですね、だから皆さんも僕たち3人のこれからのご活躍をお楽しみに、うん、
予告編みたいな
ということで、皆さんありがとうございました、
は
い、それでは引き続き聖戦士ダンバインをお楽しみください。